明るい声を世の中に、中村ラジオへようこそ。窓際のトットちゃん、黒柳徹子。温泉旅行。夏休みも終わりに近くなって、いよいよ巴の生徒にとってはメインイベントでも言うべき温泉旅行への出発の日が来た。大概のことには驚かないママも、夏休み前のある日、トットちゃんが学校から帰ってきて、みんなと温泉旅行に行ってもいい？と聞いた時はびっくりした。おじいさんとかおばあさんが揃って温泉に出かけるというならわかるけど、小学校の1年生が？でもよくよく校長先生からの手紙を読んでみると、なるほど、面白そうだとママは感心した。静岡の伊豆半島に土肥というところがあり、そこは海の中に温泉が湧いていて、子どもたちが泳いだり温泉に入ったりできるという臨海学校のお知らせだった。2泊3日、巴の生徒のお父さんの別荘がそこにあり、1年から6年までの全校生徒約50人が泊まれるということだった。ママはもちろん賛成した。そんなわけで、今日巴の生徒は温泉旅行に出かける支度をして学校に集まったのだった。校庭にみんなが来ると、校長先生は言った。いいかい、汽車にも船にも乗るよ。迷子にだけはなるなよな。じゃ出発だ。校長先生の注意はこれだけだった。でも自由が丘の駅から東横線に乗り込んだみんなはびっくりするほど静かで、走り回る子もいなかったし、話すときは隣にいる子だけとおとなしく話した。巴の生徒は一回も一列にお行儀よく並んで歩くこととか、電車の中は静かにとか、食べ物のカスを捨ててはいけませんとか、学校で教わったことはなかった。ただ自分より小さい人や弱い人を押しのけることや、乱暴をするのは恥ずかしいことだということや、散らかっているところを見たら自分で勝手に掃除をするとか、人の迷惑になることはなるべくしないようにというようなことが、毎日の生活の中でいつの間にか体の中に入っていた。それにしてもたった数ヶ月前、授業中に窓からちんどん屋さんと話してみんなに迷惑をかけていたトットちゃんが、巴に来たその日からちゃんと自分の机に座って勉強するようになったことも、考えてみれば不思議なことだった。ともかく今トットちゃんは前の学校の先生が見たら人違いですわというくらい、ちゃんとみんなと一緒に腰掛けて旅行をしていた。沼津からはみんなの夢の船だった。そんなに大きい船じゃなかったけど、みんな興奮してあっちを覗いたり触ったりぶら下がってみたりした。そしていよいよ船が港を出るときは、町の人たちにも手を振ったりした。ところが途中から雨になり、みんな甲板から船室に入らなければならなくなり、おまけにひどく揺れてきた。そのうちトットちゃんは気持ちが悪くなってきた。他にもそういう子がいた。そんな時、上級生の男の子が揺れる船の真ん中に重心を取る形で立って、揺れてくると、おっとっとっとっとと言って左に飛んでったり右に飛んでったりした。それを見たらおかしくて、みんな気持ちが悪くて半分泣きそうだったけど笑っちゃって、笑っているうちに問いについた。そしてかわいそうだけどおかしかったことは、船から降りてみんなが元気になった頃、 おっとっとっとっとの子だけが気持ち悪くなったことだった。土肥温泉は静かなところで、海と林と海に面した小高い丘などがある美しい村だった。一休みした後、先生たちに連れられてみんな海に出かけた。学校のプールと違うから、海に入るときはみんな海水着を着た。海の中の温泉というのは変わっていた。何しろどこからどこまでが温泉で、どこからが海という線とか囲いがあるわけじゃないから、ここが温泉ですよと言われたところを覚えてしゃがむと、ちょうど首のところまでお湯が来て、本当にお風呂と同じに暖かくて気持ちがよかった。そしてお風呂から海に行こうと思うときは、横ばいになって5メートルくらい歩くと、だんだんぬるくなってきて、そこからもっと行くと冷たくなるから、そこからは海だとわかるのだった。だからみんな海で泳いで寒くなると、大急ぎで暖かい温泉に戻って首まで浸かった。そうすると、なんだか家に帰ったみたいな気がした。おかしなことは、海の部分に行けば海水帽をびっちりかぶって泳ぐ子どもたちが、見たところは海と同じなのに、温泉に入っているときは輪になって気楽な格好で話をしていることだった。きっと旗から誰かが見たら、結局小学生でも温泉に入るとおじいさんやおばあさんと同じと思ったかもしれなかった。その頃の海はほとんどよその人がいなくて、海岸も温泉も巴の生徒の専用みたいだった。みんな精一杯この珍しい温泉海水浴を楽しんだ。だから夕方別荘に帰った時は、どの子もあんまり長く水に浸かっていたので、指先の皮がしわしわになっていたほどだった。夜は夜でお布団に入ってから交代にお化けの話をした。トットちゃんたち一年生はみんな怖くて泣いた。そして泣きながら、それからというのだった。この土肥温泉の3日間はこれまでの学校の中での野宿とか肝試しと違って、実際の生活だった。例えば晩ご飯の材料を買いに順番で八百屋さんや魚屋さんに行かされたし、知らない大人の人たちから、どこの学校の生徒とか、どこから来たのと聞かれた時、ちゃんと答えなきゃならなかった。それから林の中で迷子になりそうになった子もいたし、遠くまで泳いでしまって帰ってこられなくなり、みんなを心配させた子もいた。浜辺に落ちていたガラスで足を切った子もいた。その度にみんなはどうしたら一番自分が役に立つか考えた。でも楽しいことも多かった。大きな林があって、セミはいっぱいいたし、アイスキャンディー屋さんもいた。それから海岸で一人で大きい木の船を作っているおじさんとも会った。かなり船の形が出来上がっていたから、朝起きるとみんなどれくらい昨日よりできているか走って見に行った。トットちゃんは薄く長くできたカンナくずをおじさんからお土産にもらった。お別れの日、校長先生が言った。どうだい？記念写真を撮ろうじゃないか。それまでみんな一緒に写真って撮ったことがなかったから、またみんなは興奮した。だから、はい、撮りますよって女の先生が言うとき、誰かがトイレに行ってたり、さあいいですねと言うと、運動靴の右と左が逆だったから履き直すという子がいたり、その間中ずっと緊張してポーズをとっていて、本当にじゃあ行きますよという時に、ああ疲れた、もうダメだと言って寝っ転がる子もいて、とっても時間がかかった。でも海を後ろにして思い思いのポーズをして撮った写真は子供たちの宝物になった。その写真を見れば、 船のことも温泉のこともお化けの話のこともおっとっとっとっとのこのことも一度に思い出せるからだった。こうしてトットちゃんの初めての夏休みは絶対に忘れることのできないいろんな楽しい思い出を残して過ぎていった。まだ東京でも近くの池にはザリガニがたくさんいて大きい牛がゴミ屋さんの車を引っ張って歩いている頃のことだった。